第一列王記の2章です。じゃあ一言祈って一緒に御言葉を学んでいきましょう。天の神なる父さん、今日もあなたの前にみんなでイエス・キリストの皆によって出て行って、私たちに与えてくださっているあの箇所を通して、あなたについて、またあなたの御子イエス・キリストについて、あなたが私たちに与えてくださっている聖霊について学ぶことができること、本当に感謝します。どうかこの時あなたが祝福してください。御言葉を学ぶ中で、本当にそのあなたがご自身を明らかにしてくださって、ああ神はこのような方なのか、イエス・キリストはこのような方なのか、私たちに与えられている聖霊がこのようにしてくださるのか、あなたについて知ることができますように、どうぞお助けください。ただのその頭だけの学びで終わるんではなくて、私たちを励まし、今週一週間も支えるような、あなたについての理解をどうか与えてください。お願いします。この御言葉を分かち合う、私もどうぞあなたが憐れんで助けてくださいますようにお願いします。私を清め、あなたの言葉を与えてください。そのことを、あなたの言葉をそのまま伝えることができますように、語ることができるように、どうぞ私をお助けください。導いてください。お願いします。今日もみんなであなたを待ち望み、あなたに期待します。お願いイエス・キリストのみんなによって祈ります。アメン。第一列王記の2章。まずは1節から4節までお読みします。ダビデの死ぬ日が近づいたとき、彼は息子のソロモンに次のように言いつけた。私は世のすべての人の行く道を行こうとしている。強く男らしくありなさい。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと諭しとを守って、主の道を歩まなければならない。あなたが何をしても、どこへ行っても栄えるためである。そうすれば、主は私について語られた約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もしあなたの息子たちが、彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くして、誠実をもって私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。まあ、2章は、の全般は、そのダビデの遺言です。ダビデのその、まあ、最後の言葉というか、それが書いてあります。で、まず最初にダビデは、ソロモンに対して強く男らしくありなさいというふうに伝えています。私たちのイメージでは強くありなさいとか男らしくありなさいというふうにその言われると、イメージとしてはなんか屈強なね、その戦士みたいな、そういうそのイメージがあります。でもその聖書で言う強くある、大しくある、また男らしくある、女性の方々が私たちの教会は多いですけど、じゃあ私にはそのね、当てはまらないのかってなっちゃいますけど、でもその強くあったり大しくあったり、また男らしくあるというのはどういうことかというと、ここでも書いてありますけど、その男らしくあり、強く男らしくありなさい、そしてつまりどういうことかというと、あなたの神、主の戒めを守りなさいって、そしてモーセの律法に書かれている通りに歩みなさいって。つまり主の掟と命令と定めと諭しを守ること。また主の道を守ること。で、このことなしに私たちが強く男らしく、大しくあることはできないんですよ。で、クリスチャンとして私たちが歩むときに、その強くある、大しくあるというのは、神の命令、神の戒めを守ることなしにあり得ないんですよ。で、もし私たちが神の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに歩むのであれば、モーセの律法というのはイエス・キリストによると、愛するということにその集約されるんですよね。神を愛し、人を愛するということ。そうするのであれば、主の道を歩むのであれば、何をしてもどこに行っても栄えるって。で、何をしてもどこへ行っても栄えるのであれば、強く、大しくあることができます。でも逆に、何をしてもどこに行っても栄えないのであれば、強くあることも、大しくあることも、男らしくあることもできません。 だから、ダビデのその遺言の中のその一つ、その遺言のこの根底にあるものは、あなたはあなたの神、主の戒めを守りなさいということです。詩編の一編に一節から三節ですけど、こうあります。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、もしくは思い巡らす。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。だから神の戒めを守るとか、そのモーセの律法に書かれてある通りに歩むとか、主の道を歩むということはどういうことかというと、その神の御言葉、神の教えを喜びとして、昼も夜も起きてる間も寝てる間というか、その起きてる間、意識、私たちの意識が及ぶ間、その教えを口ずさむ、またはその私たちのその心で、その神について、神の教えについて、神の戒めについて思い巡らすということです。神が何を願っておられるのか、私が今これをやろうとしておられる、いることは神にとって喜ばれることなんだろうか、これは神にとって受け入れられることなんだろうか。それをしているのであれば、その人は何をしても栄えるって。その人が強くあり、大しくあり、また男らしくあるための秘訣というか、秘訣ではないですね。これをもう、いっぱい一般交換してるから。そのためのものですよ。ちなみにですけど、これは全く思って私事なんですが、私の父の遺言でもあります。私のにかけた、私が電話で最後話したんですけど、その時に言いましたよ。たくましく生きなさいって。その時に何を言ってるんだろうこの人はというふうに思ってましたけど、その強く力強く生きていくのかなーって思ったんですけど、そのもうちょっと冷静になって聖書のことを思い巡らしながら考えてみたら、あ、きっとこういうことなんだなって。本人がどう思ったかは私はもう今、計り知ることはできないですけど、でも、少なくともたくましく、また強く男らしく生きるには、神に、その、忠実に神に向かって生きるということ、神の戒めや教えを、その、守り通すということを言われたんだなと私は個人的に思って、それを、その、覚えてようと思います。まあ別に、父親が言ったからではなくて、聖書が言ってるからなんですけど、で、父親が言ったことを、その聖書が追認してるというか、それを、聖書が、そのようにも同じようにも言ってるから、じゃあ分かりました、やりましょうっていう、そういうことです。ちなみにの話でした。で、そうすると、イスラエルの王座から、その人が立たれないって。これはもう、条件があるんですけど。だから神の戒めを守り、モーセの律法に書いてある通りに歩みなさいって、死の道を歩むのであれば、そのイスラエルの王座から人が立たれることはないって。で、神がダビデに約束したことは、これはもう条件ですよって。無条件の約束ではなくて、条件付きの約束だって。あなたの息子たちが、ソロモンやそのソロモンの息子たちが、彼らその道を守るのであれば。つまり、心を尽くし、精神を尽くして、誠実を持って私、神の前に歩むんだったら、それは、イスラエルの王座から人が立たれることはないって。悲しいことにそうしなかったので、ソロモンでさえ。だから王国が分裂し、そして結局は北のイスラエルも南のユダも、滅ぼされることになったんですよ。マタイの6章の33節でイエス・キリストが私たちに対して約束をしていますよ。神の国とその義とまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。これらのものというのは私たちの生活に必要なものですよ。着るものや食べるものや住むところ。そのようなものは全て与えられるって。もし神の国と神の義をまず第一に求めるのであれば。私たちの自分のプライオリティの、その優先順位の一番トップにしなさいって。神の国を求めること。その義を求めることを。そしたら、その、働くということに関しても、聖書は言ってますからね、一生懸命働きなさいって。そのことも守るし、また心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、知力を尽くして、神を愛することにもなるし、人を愛することにもなります。そうしてれば、その、この神の国も与えられるし、その義も与えられるし、すべてのものは、その神が与えてくださるって、そのことを信頼しなさいって。ソロモンは、 今日のこの2章で、この後半で学びますけど、その義をもって、ジャスティスをもって、義をもって、その王国を確立していくんですよ。それと同じように、その神の国も、また、その御国も、天国も、義によって確立されているものなんですよ。で、私たちもその義を、神の義を求める必要があるわけです。で、ソロモンやその息子たちにその与えられた約束としてはすごい約束ですよ。もし神の国と神の義をまず第一にしているんであれば、あなたの置かれている状況や、周りの敵のその強さは全く関係ないって。今日の詩編でもやったみたいに、あなたの力ではなくて、私の力によって、私の腕によってあなたを支えるって。なぜなら、私があなたのことを愛してるからだって。だから、ソロモンやその息子たちの周りの敵、そのアッシリアであったとしても、バビロン、アッシリアは北イスラエルを滅ぼしたアッシリアだろうと、南ユダを滅ぼしたバビロンだろうと、その人たちがいたとしても、この条件、つまり神に従っていくということを満たしている限り、イスラエルの王国は安泰だったんですよ。でもそれをやめたんですよ。なので、二つの国は滅んでしまったんですよ。で、私たちも神の国とその義を、まず第一に求めるのであれば、どんな状況やどんな問題、またどんな人たちが私たちの周りを囲んでたとしても、私たちは神との間で平安でいられて、安泰でいられて、そして全てのことが保証されてるんですよ。私の魂も。また、私のその、この地上で生活に必要なものも、全部神が与えるっていうことを約束しておられるんですよ。神を第一にするんであれば。だから結局、神が悪いとかじゃなくて、私に問題があるんですよ。もし何か、その、うまくいかないんであれば。うまくいくはずなんですよ。神の国と神の、その義を求めるんであれば。私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって義が与えられるんですよ。これを保ち続けるのであれば。この信仰を。それをまず第一にするのであれば。神は私たちの仕事も祝福してくださるし。神は私たちの肉体も、その、必要に応じて祝福してくださるし、私たちの経済も、私たちの物質的なことも、神は祝福してくださることのできる方ですよ。私たちの必要をすべて満たしてくださいますよ。神がダビデに約束したこの条件をクリアした人が一人います。ソロモンではないです。そこからあと900年ぐらい待たないといけなかったんですけど。イエス・キリストですよ。王の王である。その、ダビデに約束、神が約束したことの一部は、ソロモンによって実現しますが、これを完全に実現させたのはイエス・キリストですよ。イザヤの9章、6節と7節。イザヤの9章の6節と7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。これイエス・キリストのことを言っているというふうに私たちは理解してますね。その、主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。義によるんですよ。今よりとこしえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。ダビデはソロモンに対して、その強く男らしく、またその神の道に従って、神の戒めと神のその定め、教えに従っていきなさいと。そしたら、その王国は固く立てられ、またその子孫は耐えることがない。そのことをまず教えました。まあ、伝えました。その次に、ツェルヤの子ヨアブについて、自分のその将軍ですね、について、遺言の中で語っています。5節と6節。また、あなたはツェルヤの子ヨアブが私にしたこと、すなわち彼がイスラエルの二人の将軍、ネルの子アブネルとエテルの子アマサトにしたことを知っている。彼は彼らを虐殺し、平和の時に戦いの血を流し、自分の腰の帯と足の靴に戦いの血をつけたのだ。だからあなたは自分の知恵に従って行動しなさい。彼の白髪頭を安らかに黄泉に下らせてはならない。結構強い言葉ですけど。で、なぜその彼の頭、あ、ごめんなさい、白髪頭を明らかに黄泉に下らせてはならない。まあ、つまり、その寿命を全うさせるというか、最後、そうさせてはならない。つまり彼が殺されなければならない。 なぜそうなったかというと、その理由は、二人の将軍を虐殺したって、殺す必要なかったのに。ダビデは、このネルの子アブネル、これはサウルの将軍でした。彼を生かすつもりだったし、またそのアブシャロムが反乱を起こした時に将軍になったエテルの子アマサも、その自分の将軍として使えさせるようにダビデは考えてたんですよ。彼ら二人を許してね。でも、このツェルヤの子ヨアブは自分のその地位が、揺るがされるのか分かんないけど、自分が面白くなかったんですよ。その二人がその入れられるのが。だから二人を殺しました。なので、その彼が生きてるけども、今はね。でもその彼を必ずこの殺さないといけないって。でこれもその義という、正義、その裁きを持って、その正義によって王国を建てるということですよ。で王国が建っていくときに、その不義が、裁かれないままのものがあってはならないという考え方です。つまり。でも一つ問題があるんですよ。なぜ、じゃあ、ダビデは自分でヨアブをその義によって対処しなかったかっていう。もしかすると、そのバテシュバ事件のことをあまりにもその詳しく知られすぎてたのかもしれません。だって、ヨアブに対して、ヨアブにその手紙書いたんですよね。そのバテシュバのご主人であった、主人であった、夫であった、そのウリアを、その最前線に送って、で、合図と共に引きなさいって、そして死ぬようにしなさいって。ダビデは、その、ヨアブに命じたんですよ。そしてその後、その、ウリアが死んだことも、その後、バテシュバを自分の妻と迎えたことも、その、ヨアブには全部わかってるわけですよ、そういうの。そうかもしれないです。もしかしたらね。でももしかしたら、そのヨアブのこの二面性っていうのをダビデは見ていて、その自分で手を下しかねたかもしれません。できなかったかもしれません。二面性っていうのは、そのヨアブはダビデに対してものすごい強い忠誠心はあったんですよ。ですよね。その人口調査するっていう時も、あの時もこんな愚かなことやめてくださいって言ったり。で、アブシャルムのことについても、その、忖度してね、そのダビデの思いを思いはかって、そしてその、アブシャルムを連れ帰ってきたり、いろんなことをしたんですよ。ダビデのために。でも、一方で、そのあまりにもその自分中心で自己中心なので、ダビデの命令にその、背いて、そして、そのアマサを殺したり、アブネルを殺したりしてたわけです。で、その手に余ってたわけですよ、ダビデの。どうしていいかわかんないって。だからそのヨアブの中にその強い忠誠心も見られたし、またそういう不忠実の面も見られて、自分に対してその忠実でもあったその将軍をその自分の手で殺したくないっていうのもあったかもしれないです。まあそれは書いてないんでわかんないです。いずれにしてもその義をもたらすという。でそのことを、ソロモンに託しました。で、もう一人。七節。これはバルジライという人についてです。しかしギルアデ人バルジライの子らには恵みを施してやり、彼らをあなたの食事の席に連ならせなさい。私があなたの兄弟アブシャルムの前から逃げたとき、彼らは私の近くに来てくれたからだ。で今度はそのバルジライの子供たちには恵みを施しなさいって。で、どうやってかというと、具体的にはあなたの食事の席に連ならせなさいと。だから、バルジライの子供たちにとっては、もちろんその王様の食事にね、食卓に招かれるということだし、またその、ある意味、生活が保障されるわけですよ。年金的な。食事には困らない。そのように、バルジライの子供たちを、養ってあげなさいと。恵みを施しなさい。で、なぜかというと、アブシャルの前からダビデが逃げた時に近くに来てくれたって。そうですよね。砂漠でね、そのダビデとその、家来たちが逃げてる時に、アブシャルムから。そのヨルダン川を渡っていく時に、その時にその食べ物をたくさん持ってきたんですよ。お腹空いてるだろうって言って。で必要のある時に、それをに気がついて、で、その自分の持ってるその、良いものを持って、その相手の必要を満たしたんですよ。ダビデとバルジライの時にはその食物でしたけど、食料として。これ私たちの交わり、私たちのフェロシップの中にも見たい関係ですよ。 お互いの必要に対して、そのアンテナを立っててね、そのお互いが気がつくようにして、あ、この人これが今足りないのかなって、これが必要としてるんだなって。そして神から与えられた良いものを、その愛することによって、その提供するっていう。そういうのを見ていきたいです、私たち。マタイの25章には、その神の国を王国に例えた話が、あります。イエス・キリストが話した。マタイの25章。34節から、ちょっと長いですけど、40節。まあ、開けなくてもいいですけど、開けられる方はどうぞ。ちょっと長いので。マタイ。新約聖書の一番最初ですね、マタイは。マタイの25章。あ、第一列王記にはもちろん戻ってきます。マタイの25章の、34節から40節。まあ、最初はその、民を呼んで、右と左にその分けるという話です。で、34節はその右にいる人たちに、対して王様が言ってる言葉ですね。王はその右にいる者たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世の初めからあなた方のために備えられた御国を継ぎなさい。あなた方は私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸の時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。するとその正しい人たちは答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いてるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？またいつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えています。誠にあなた方に告げます。あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。王様であるその神に対、イエス・キリストに対してその直接何か良いことをしたということはないにしても、物理的にですよ。イエス・キリストが生きておられる時に私たち今生きてないわけだから、2000年前にいる必要はありますよ。王様、イエス・キリストに直接良くするにはね。でも、そうでなくても、その王の民である、特にこの兄弟ですよ。特に。お互いにその、特にその主にある兄弟たちによくしてあげなさいってガラテア書で、そのパウロが言ってるみたいに6章で言ってますけど。そういうのは何かというと、本当に私たちがお互いに、お互いを愛し合うという、文脈の中で、お互いのことをそのよくし合うと、それは、そのお互いに対してももちろんそうだけど、神がそれを見ておられて、イエス・キリストがそれを、あ、私にしてくれてるというふうに取ってくれるんですよ。だから、よくやったねって言われるんですよ。私に対してやってくれてありがとうって。そのことを私は報いないでは絶対に置かないって。だから私の御国をあなた方のために世の初めから備えられた御国を継ぎなさいって。ダビデがソロモンに対してバルジライの子供たちに恵みをその施してあげなさいというふうに言ったように、私たちがその神に応答して、それがちっちゃいことだったとしても、何だったとしても、それがその誰に対してだったとしても、特にその小さい、最も小さい者たちの人の一人にしたって。取るに足らないことかもしれないけど、神は覚えておられるんですよ。私たちが喜んで、そのお互いに仕えたことを。もしくはそのお互いのために祈ったことを、神は見ておられるんですよ。私たちのフェロシップにそういうのが与えられると生まれるといいですね。お互いがそうやって交わりをしている中で、その神がその、ああ、いいな、いいな、っていうそのネタを探しておられるわけですから。見ておられるわけですから。でも私たちは、ああ、あれしたな、これしたな、とかって言って、その自分のノートにね、取っといて、師匠これ覚えてますかみたいな。この人たち覚えてないんですよ。私、いつあなたにこんなことしたんでしょうかって。本当になんか、当たり前のように私たちから出てくるその神に対する応答が、また、お互いに対する祈りや、お互いのその必要を見て、その必要を満たすということが当たり前のように、その神に対する応答として出てくるのを、私たち見ていきたいですよ、もっともっと。8節と9節。ごめんなさい。第一列王記に戻ります。2章。今度はシムイさんについてです。また、あなたのそばには、バフリムのでのベニヤミン人ゲラの子、シムイがいる。彼は、私がマハナイムに行ったとき、非常に激しく私を呪った。しかし彼は私を迎えにヨルダン川に下ってきたので、私は主にかけて、あなたはあなたを剣で殺さないと言って彼に誓った。だが今は彼を罪のないものとしてはならない。 あなたは知恵のある人だから、彼にどうすれば彼の白髪頭を地に染めて黄泉に下らせるかを知るようになろう。これもヨアブと同じようにですけど。で、彼を罪ある者としてその悪意に報いを与えなさいとそのシムに対して言いました。まあ、ダビデがアブシャルムから逃げた時に、そのダビデを激しく呪ったんですけど。でも、その彼のことを、その神がね、ダビデを助けてあげて、その日に、エルサレムにその凱旋するときに、シムイが迎えに来たので、今はあなたにその手を私は下さないって、それことを神にかけて誓ったんですよ。でも、ダビデではない誰かが、その、シムイのその悪について、義によって裁く必要があったわけです。ダビデはそれをしないけどねって。なので、そのダビデはその遺言の中で、その悪に対して私はやらないけども、神にかけてやらないって言ったから。だから、でもあなたは、その、あなたの知恵によって、彼にその義を持って裁きを与えなさいと。で、第2サムエルの16章の10節11節を見てみると、そのダビデは自分の中で、その自分で言ってるんですよ。神がシムイにダビデを呪えって言われた、もしくは命じたって。で、そのことを、その、まあ、その前にね、そのシムイがダビデを呪ってるのを、激しく呪ってるのを聞いて、その軍団長のアビシャイが、その三勇士の中の一人が、あ、ごめんなさい、三勇士プラスの二人の、この二人のうちの一人が、その力あるアビシャイがね、その、神に油注がれたものをそんなに呪っていいものかって、今すぐこの人を私に殺させてくださいっていうふうに言ったんですよ。でもダビデが止めたんですよ。神がシムイにダビデを呪えって言われたんだから、命じたんだから、そのままにさせておきなさいって。ダビデはそう言って、アビシャイを止めたんですよ。でも、私たちが知っている、その聖書が言っている原則というのは、神は誰も悪に誘惑する方ではないということです。シムイは、その自分の心の中に、このダビデを呪ってやりたいという心があったんですよ。で、神は、その、シムイのこの悪意というか、この苦いものを、じゃあ、そうしたいんだったらやればって許可を与えたんですよ。それは自由意志です。シムイの。ユダに与えられたように、自由意志です。イエス・キリストを裏切って、金を手に入れたいという、そう思うんだったら、じゃあやればって。私たちに対しても自由意志が与えられてるんですよ。神に従いたくない。じゃあ従わなければっていう。もちろんその背後には、従ってほしいんですよ。でも、私たちに、その、私たちを愛するがゆえに、神に従わないという、その、自由意志も、与えてるんですよ。それを許可するね。で、その範疇で、シムイは、そのダビデを呪ったんですよ。ダビデはシムイに手を下さないことで、神がダビデに恵み深くあられたように、あ、ごめんなさい。ダビデがシムイに手を下さないことで、神も同じようにダビデに恵み深くあられるということを期待したんですよ。もしかしたら、私の心を神は見て、私に良くしてくださるに違いないって、かもしれないって。でもそれはそれ、これはこれ、シムイの悪に対しては、その義を持って、裁かれる必要があったわけです。で、そうやって、そのダビデは、自分が残した、義を持って裁くということ。特に、ごめんなさい、ヨアブについて、対して、またシムイに対して、そのことを、遺言の中で言ったんですね。そしてその、義を持って裁いて、そして王国を確立させなさいって。でも、バルジライの子供たちに対しては、その、恵みを施してやりなさいと。10節から12節。ここでダビデが、この世を去ります。こうしてダビデは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。ダビデがイスラエルの王であった期間は40年であった。ヘブロンで7年治め、エルサレムで33年治めた。ソロモンは父ダビデの王座につき、その王位は確立した。ダビデはフィニッシュウェル。最後、なんていうのかな、いい形で終わったんですよ、彼の人生を。彼は罪を犯しました。彼は裁かれて当然のものでしたが、神の恵みにより頼んで、神に私を憐れんで助けてくださいって、私の罪を許してくださいって、神の恵みによって彼の罪は許され、正しいもの、義人として、この地上を歩み、神から何のその問題もなかった罪のないものとして、この地上を終えてったんですよ。 私もその一人になりたい。そしてダビデの王座がソロモンに引き継がれ、そして王位が確立されました。王位がね。で、ここから先、その王国が確立されていくんですよ。王位は確立されました。もうダビデは死にました。そしてソロモンが王座につきました。それで王位は確立されます。で、その後、ダビデが、ごめんなさい、ソロモンがダビデのその遺言を聞いて、その自分の、その、自分が王としてね、義を持って、その裁きを持って、裁きを裁いて、そして王国をその、確立していくんですよ、これから。13節から以降というのが。その前に、アドニアさん覚えてますかね？その、ソロモンではなくて、俺がそのお兄ちゃんなんだから、俺がその王様になるんだって一生でやった王様になりたかった人です。この人が、ソロモンのお母さんのバテシバのところに行きます。13節から18節。ある時、ハダテの子アドニアがソロモンの母バテシバのところにやってきた。彼女は平和なことで来たのですかと尋ねました。彼は平和なことですと答えて、さらに言った。あなたにお話ししたいことがあるのですが。すると彼女は言った。話してごらんなさい。彼は言った。ご存知のように、王位は私のものであるはずですし、すべてのイスラエルは私が王となること、なるのを期待していました。それなのに、王位は転じて私の弟のものとなりました。ソロモンですね。主によって彼のものとなったからです。今あなたに一つのお願いがあります。断らないでください。彼女は彼に言った。話してごらんなさい。彼は言った。どうかソロモン王に頼んでください。あなたからなら断らないでしょうから。シュネム人の王アビシャグを私に与えて私の妻にしてください。それでバテシバはよろしい。私から王にあなたのことで話してあげましょうと言った。アドニアがバテシバのところに行ってお願いをしました。シュネム人アビシャグを妻にもらいたいって。アビシャグ覚えてますか？ダビデが自分のその体を温めること自分でできなくなっちゃったので置いてね。それなので、その、ビューティーコンテストをして、美人コンテストをして、でそれでそのアビシャグをその、一人選んで、そしてはべらして、まあ、そばめとして体を温めるというふうにした人です。で、そのアビシャグを妻にもらいたいから、そのどうか仲介役をしてほしいと。それを頼みに行きました。なぜか。アドニアは王位を諦めてなかったんですよ。当時のその何度も私たち学んでますけど、その風習というかしきたりとして、その先代の王様のそばめもしくはその妻を自分の妻にするということは、自分のものにするということは、その王位を継承するという意味です。ダビデも、サウル王のそばめたちを自分のものにしました。またそのダビデの息子のそのアブシャロムがダビデに反旗を翻したときに、クーデターをしたときに、ダビデがエルサレムに残したそばめたちを自分の妻として、そばめとして扱いました。それが、その私が王になった、その先代の王のそばめを私がめとったことで、私は王になった、私が継承したということを示すためです。それが当時のしきたりです。アドニアはバテシバに対してこう言ってるんですよ。王位は私のものであるはずですって。またすべてのイスラエルは私が王となることを期待していましたって。どの面下げて。王位諦めてないんですよ、彼。それなのに王位は転じて私の弟のものになりましたって。私かわいそうでしょって。あなたはいいよねって。王様のお母さんになれてって。でも私もかわいそうなんです。王様になれないんだから、せめて、あのアビシャグを私のそばめとして、私の妻としてごめんなさい。めとらしてくれませんかね？でもこのすべては主によるんだって。自分で言ってんのに、なぜ認めない？自分の思いが強いんですよ。自分が王様になれなかったということが許せないし、受け入れられないし、そうあってはならないって思ってるんですよ。それが神によるものであったとしてもですよ。もうそれは不幸ですよ。神を認められないってことだから。あまりにも自分が強すぎて、神はすべてのことを働かして私たちの益に変えてくださるとか、神は私たちのことを本当に愛しておられるとか、そういうこと知らないんですよ。そういうことを忘れてしまって、 神に対してその悪態をつくんですよ。それは本当に不幸なことですよ。アドニアは、そうやってそのダビデ王のそばめであったアビシャグを自分のものとして、その周りから私はアビシャグをその妻としたとかって言って、その王位を継承するということを目論んでたかもしれないです。そしてまた、ソロモンはまだ青いって思ってたかもしれないですよ。お母さんのことを言うことを断らないだろうし、またその王のそばめを受け継ぐってことが、王位を受け継ぐってことはそんなこと知らんかもしれない。今これをちょっと爆打ってみようって。そう思ったんですね、きっと。で、バテシバはアドニアの願いを受け入れたんですよ。もしかすると、その王位の継承のこの風習について知らなかったかもしれません。まあ、なぜかとか書いてないのわかんないです。もしかすると、その若いね、美しいアビシャグが、その最後、ダビデのそのそばめとしてあてがわれたことに対して嫉妬してたのかもしれないです。わかんないです。また、そのアドニアが私かわいそうでしょって、僕かわいそうでしょって。そうやってその、これくらいならいいかっていう、そういう気持ちで、アドニアのその願いを聞いてあげようというふうに思ったかもしれません。いずれにしても、バテシバは、わかりましたと。ソロモンのところに行きます。でもソロモンは、アドニアが思ってたような、その青2歳ではなかったんですよ。賢かったんですね。19節から、長いですけど24節まで行きます。バテシバはアドニアのことを話すためにソロモン王のところに行った。王は立ち上がって彼女を迎え、彼女にお辞儀をして自分の王座に戻った。王の母のために他の王座を設けさせたので、彼女は彼の右に座った。そこで彼女は言った。あなたに一つの小さなお願いがあります。断らないでください。王は彼女に言った。母上、その願い事を聞かせてください。お断りしないでしょうから。彼女は言った。シュネム人の女アビシャグをあなたの兄のアドニアに妻として与えてやってください。ソロモン王は母に答えて言った。なぜあなたはアドニアのためにシュネム人の女アビシャグを求めるのですか？彼は私の兄ですから、私彼のために王位を求めた方が良いのではありませんか？彼のためにも、妻子エブヤタリやセルヤの子ヨアブのためにも。この二人がアドニアを担ぎましたからね。ソロモン王は主にかけて誓って言った。アドニアがこういうことを言って自分の命を失わなかったら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。私の父ダビデの王座に就かせて、私を固く立て、お約束通りに王朝を立ててくださった主は生きておられる。アドニアは今日殺されなければなりません。まあ、こうしてソロモンはエホヤダの子ベナヤを使わしてアドニアを討ち取らせたので、彼は死んだ。ソロモンは自分の母親であるバテシバに最大限の敬意を払ってたんですよ。で、バテシバが自分の前に来た時に立ち上がって彼女を迎えてお辞儀をして、それから座ったんですよ。そして彼女のためにバテシバのためにその王座の右にその特別な王座を設けてね、そこに座れるようにしたんですよ。そしてそのソロモンあバテシバがその小さな願いがあるんだけどって、全然小さいことじゃないんですけど。で、行った時に、母上って、その願い事を聞かせてくださいって、お断りしないでしょうから。だからソロモンはすごいその、敬意を払ってるんですよ。でもその、お母さんが、バテシバが、自分に、ソロモンに対してそのお願いというかそのね、内容を明かした時に、ソロモンは、はっきりと答えたんですよ。ノーって。だから相手をそのリスペクトしてたり、相手にその敬意を払うということと、はいと、はいははい、家を家っていうふうに言うこととは、その全く別な話です。相手をあまりにもリスペクトしすぎて、敬意を払いすぎて、本当はイエスなのにノーって言ってしまったり、本当はノーなのにイエスって言ってしまうことは、これは悪なんですよ。ソロモンははっきりとノーというふうに言って、その、アドニアのすべてのその魂胆も全部分かった上で、彼のためにアビシャグじゃなくて、王位を求めた方がいいんじゃないんですかって。それはアドニアのためにもなるし、祭司エブヤタルや将軍ヨアブのためにもなるでしょうって。二人がその担いだんだからって。だソロモンはそのアドニアの魂胆をはっきりと見抜いてたんですよ。それでソロモンはアドニアを殺します。これはそのソロモンとアドニアとのその間の約束に基づくんですよ。第一列王記の一章の52節を私たち読みました。 そのアドニアがね、怯えて、その祭壇の角を掴んで、私もうここから僕降りないもんとかって言って、怖いよとかって言ってたんですよ。で、その時にソロモンは、彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛一本でも地に落ちることはないって。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならないって。だから今はお家に帰りなさいって言ったんですよ。でも、アドニアのうちに、その自分が王になるんだっていうその悪があったので、だって、神がソロモンを王様として立ててくださったのに、それを認めないということは、これは悪以外何もでもないでしょう。なので、アドニアはその約束に基づいて、死ななければならないんですよ。それでエホヤダの子ベナヤを使わして、アドニアを打ち取らせました。26節と27節。それから王は、祭司エブヤタルに言った。あなた手の自分の辞書に帰りなさい。あなたは死に値するものであるが、今日はあなたを殺さない。あなたは私の父ダビデの前に、神である主の箱を担ぎ、父といつも苦しみを共にしたからだ。こうしてソロモンはエブヤタルを主の祭司の職から罷免した。シロでエリの家族について語られた主の言葉はこうして実現した。祭司エブヤタルというのも、そのアドニアを担いで、ソロモンではなくて、神のその計画ではなくて、アドニアをその王様にしようとしたんですね。エブヤタルも。ヨアブと同じようにね。でもそのエブヤタルに対しては、祭司エブヤタルに対しては恵みを施したんですよ。彼の良い行いに免じてです。どういうことかというと、ダビデの前で神である主の箱を担いだって。その祭司として仕えたって。で、父ダビデといつも苦しみを共にしたって。アブシャルムがその立ち上がった時に、このエブヤタルも一緒に行きましたからね。サドクも一緒にでしたけど、二人とも一緒に、そのダビデと一緒に行きました。だから死に値するものなんだけども、本当は殺されないといけないけども、自分の辞書にその帰りなさいって返しました。彼を殺さなかったんですよ。で、そのことは、その死の言葉がそうやって実現したって。まあ、もしかしたらそのソロモンは全くそのことを考えてなかったかもしれない。もしかしたらというか、ほぼ高い確率で。でも、その神は全てを知っておられて、そのエリに対して、またエリの家族について語られたことが、ここで実現します。第一サムエルのこれは開かないです。2章の27節から36節。同じ第一サムエルの3章12節から14節。これが神がシロでエリの家族について語ったことです。つまり、まあ簡単に言うと、そのエブヤタルはそのエリの子孫に当たるんですね。で、そのエリという覚えてますかね？サムエルがエリに預けられたんですね。そのサムエルが生まれた時に、エリが祭司だったんですよ。で、そのエリさん。でもエリには二人の子供がいて、二人の息子たちを治めなかったんですよ。戒めなかったんですよ。悪いことしたのに。で、その生贄を、その自分のところに持ってこいって血のまま食べるみたいな。ジューシーな肉がいいとかっつって。で、そのことをやったのに、で、それを見てイスラエルの民はもううんざりしたんですよ。神に生贄をその捧げるところでやめたいって、そこまで思ったんですよ。なのに、エリは何も言わなかったんですよ。二人の息子を戒めなかったので、神は彼の家から、その祭職が罷免されて、せいぜいその日雇い祭司にしかなれないよって、長生きする者もいないって。そのように、その神はエリの家族について語りました。そのことが実現したんだって。エリからエブヤタルまでだいたい100年ぐらい経ってるんですよ。それでも神の言葉は有効なわけです。次はヨアブに対して、28節から35節まで。この知らせがヨアブのところに伝わると、ヨアブはアドニアに着いたが、アブシャルムには使わなかった。ヨアブは主の天幕に逃げ、祭壇の角を掴んだ。アドニアと同じですね。ヨアブが主の天幕に逃げて、今祭壇の傍らにいるとソロモン王に知らされたとき、ソロモンは行って彼を討ち取れと命じてエホヤダの子、ベナヤを使わした。そこで、ベナヤは、主の天幕に入って、彼に言った。王がこう言われる。外に出よ。彼は嫌だ。ここで死ぬ。と言った。ベナヤは、王にこのことを報告して言った。ヨアブは、こう言って私に答えました。王は彼に言った。では、彼が言った通りにして、彼を討ち取って葬りなさい。こうしてヨアブが、理由もなく流した血を、私と私の父の家から取り除きなさい。主は、彼が流した血を、彼の頭に注ぎ返されるのであろう。 彼は自分よりも正しく善良な二人の者に打ちかかり、剣で彼らを虐殺したからだ。彼は私の父ダビデが知らないうちにネルの子イスラエルの将軍アブネルとエテルの子ユダの将軍アマサを虐殺した。二人の血は永遠にヨアブの頭と彼の子孫の頭とに注ぎ返されよう。しかしダビデとその子孫及びその家と王座には常しえまで主から平安が下されよう。エホヤダの子ベナヤは登って行って彼を討ち取った。彼は荒野にある自分の家に葬られた。王はエホヤダの子ベナヤを彼の代わりに軍団長とし、王は祭司サドクをエブヤタルの代わりにした。で、ヨアブに対しても、同じように、その、正義を持って裁きました。まあ、もともとそのヨアブに対してね、その、裁くように、義を持って裁くように、ダビデから言われてたんですけど。で、そのアドニアが殺されたということを聞いて、そして死の天幕に逃げたって。アドニアが殺されたし、また祭司のエブヤタルが罷免されて自分の辞書に返されたって。で、アドニアに組みした人々をソロモン王が対処してるから、またそのソロモン王がダビデの遺言を、遂行してるっていうことを聞いて、これは次は自分の番だって思ったんですね。なので、ヨアブはその死の幕屋に逃げていって、天幕に逃げていって、そして、祭壇の角を握って離さなかったんですよ。怖いよ。今、ソロモンは、その神のその基準に照らし合わせた義によって、王国を確立しようとしています。そのような時に、ヨアブはいくら神に逃げたとしても、もう時すでに遅しです。義によって王国が確立される時というのは、それはある意味その裁きの場であって、恵みではなくて義が示されるんですよ。キリストの十字架以降に生きる私たちというのは、今、恵みの年に生きているんですよ。でもそれはいずれ終わり、恵みの年というのは。義が示され、裁きが行われる時が来ます。そして、ダビデの王国ではなく、イエス・キリストの王国が義によって確立され、永遠の神の国が確立されるんですよ。だから最後のその審判があるんですよ。また7年間の観難もあるんですよ。すべてをその、義を持って王国が確立するために。でも神は私たちのことを愛し、私たちがその、神の義がもたらされた時に、裁きを受けて滅んでしまうことがないように、私たちがその義によって、正しいと認められるために、ための猶予期間として、私たちにこの恵みの年というのを与えてくださったんですよ。私たちのこの猶予期間、恵みの年が与えられている中で、イエス・キリストを信じて、私たちのその罪を神が、そのイエス・キリストが負ってくださったって。で、神はその私の罪をもう認めないって、行いではなくて、その信仰によって正しいんだっていうことを、私たちがはっきりと信仰によって捉えて、それに生きるように、私たちにこの猶予期間を与えてくださってるんですよ。この時に、私たちの信仰を確立させる必要がありますよ。私たちがその裁きの前に、裁きの座に、その、立つ前にね。裁きの座に立った時に、ああ、そうだった、そう、イエス、そう、覚えてたんですよって。あなたがね、恵み深い方で、私の罪を許してくださる、聞いてましたって。主よ、どうぞ私の罪を今許してくださいと言っても、もう遅いんですよ、その時には。神がその王座を、またイエス・キリストがその王国を確立させるときには、義を持ってその王国を確立するので、そのときには裁きがあるんですよ。裁きの座で、そうでしたって言っても、もう、too late、遅いですよ。ヨアブみたいに。彼は神について知ってたし、ダビデとその、ダビデの側近の一人として、ダビデの神に対するその姿勢を見てましたよ。ダビデが本当に悔い改めたのを見てたはずですよ。それでもヨアブは自分のこととして、その適用しなかったんですよ。最後までその神に、反抗するというか、神に従うことをやめて、しないで、そして最後の最後、その祭壇の角を掴んだんだけども、神の幕屋に行って、遅かったんですよ。恵みとして、恵みの時間として、猶予期間として与えられたその時間を彼は無駄にしたんですよ。私たちはその今、恵みの年にこの猶予期間に生きてるんですよ。 本当に私たちがこの地上で生かされている間、そのイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められるということが、もっともっとはっきりと分かって、そして、ああ、本当に義と認められたんだという万歳ということを体験して、その中に留まっている必要がありますよ。そして一人でも多くの私たちの周りの人たちにこれを伝えていきたいですよ。恵みの年が与えられている間に。イエス・キリストが戻ってこられて王国をその確立されるときにはもうすでに遅いんですよ。で、本当私たちにこの恵みがもっともっと明らかにされてというか、私たちがその恵みをもっともっとそのはっきりと理解して、それを受け取って、このことを伝えていくぐらいに、伝えていくほどになっていけますように。エホヤダの子ベナヤがまたその使わされてヨアブを討ち取りました。で、ソロモン王はベナヤを軍団長、そしてサドクを祭司として、エブヤタリの代わり、もしかしたら大祭司かもしれないですね。年として、その王国の軍団長と祭司を立てました。まだ残ってる人がいます。36節から38節。シムイさんです。王は人をやってシムイを呼び寄せ、彼に言った。自分のためにエルサレムに家を建てて、そこに住むがよい。だが、そこからどこへも出てはならない。出て、キデロンの川を渡ったら、あなたは必ず殺されることを覚悟しておきなさい。あなたの血は、あなた自身の頭に帰するのだ。シムイは王に言った。よろしゅうございます。しもべは王様のおっしゃる通りにいたします。このようにして、シムイは長い間、エルサレムに住んだ。シムに対しては、そのダビデは、あ、ごめんなさい、ソロモンはある意味、ちょっとその、恵みを持って最初は接してますね。最初というか、接してます。まあ、これもその神から与えられた知恵なんでしょうけど。で、その条件付きでエルサレムに住むことを許可したんです。自分の家を建てていいよって。でも、家を離れたら、つまり、キデロン川を渡ったら、エルサレムを離れたら、必ずあなたは殺されないといけないよって。だから、そういうある程度のその自由を与えた上で、まあ、幽閉したんですね。で、シムイはソロモンに同意します。わかりましたと。よろしゅうございますと。で、39節から。で、実際どうなったかというと、それから3年経った頃、シムイの二人の奴隷が、ガテの王、マーカの子、アキシュのところへ逃げた。シムイに、あなたの奴隷たちが今ガテにいるという知らせがあったので、シムイはすぐ、ロバに鞍をつけ、奴隷たちを探しに、ガテのアキシュのところへ行った。シムイは行って、奴隷たちをガテから連れ戻して帰ってきた。シムイがエルサレムからガテに帰ってきたことを、ソロモンに告げられた。すると王は人をやってシムイを呼び出していった。私はあなたに主にかけて誓わせ、あなたが出てどこかへ行ったなら、あなたは必ず殺されることをよく承知しておくようにと言って警告しておいたではないか。するとあなたは私によろしゅうございます、従いますと言った。それなのになぜ主への誓いと私があなたに命じた命令を守らなかったのか。王はまたシムイに言った。あなたは自分の心にあなたが私の父ダビデに対して成したすべての悪を知っているはずだ。主はあなたの悪をあなたの頭に返されるが、ソロモン王は祝福され、ダビデの王座は主の前で常しえまでも固く立てられるであろう。主はエホヤダの子ベナヤに命じた。彼は出て行ってシムイを討ち取った。シムイは、まあ約束を破って殺されたわけです。だからある意味そのシムイも自分がその悪いことをしたその契約というかまあ約束を破ったというこの理解のもと殺されるわけです。で、それだけじゃなくて、シムイ自身もダビデに対する悪を知ってたでしょう。知ってるでしょうって。私のお父さんに対する。怒りであったり、またその苦味であったりって。まだその彼の中にきっとあったんですね。ダビデに従いますって言った後もね。彼は、そのシムイは、シムイとレイという人もそうですけど、アドニアがその王様になるって言った時に、シムイとレイは、行かなかったとも、あえてその名前が書いてあるぐらい彼は行かなかったんですけど、おそらくその自分の損得感情というか、そういうので動いてたんでしょう。でもその心の深いところには、ダビデに対する苦さとか、その私の父の家というか、その彼はサウルの家のものですからね。その王座を取り寄ってからにっていうのが常にあったんでしょう。それをその神は罰したんですね。で、最後。こうして王国はソロモンによって確立したと。そうなってます。ソロモンはその義によって王国を確立しました。 ダビデがその義を持って裁くはずだったもの、またそれをできてないもの、できなかったもの、それをそのソロモンは一つ一つそれを遂行していって、そしてその王国を確立させていきました。だスタートとしてはすごくいいんですよ。サウル以上に、またダビデ以上に、この彼の王様としてのキャリアは素晴らしいスタートを切ったんですよ。義を持って、義によって王国が確立したんだから。でも終わりは悲惨ですよ。悲しいかな。そして、そのソロモンの終わりのゆえに、イスラエル王国は結局分裂するんです。ダビデに、神のダビデに対する約束というのは、ソロモンにその部分的に成就しましたけど、その完全に成就するのはイエス・キリストにおいてです。だイエス・キリストも同じように、義によって王国を確立します。7年間のその患難があったら、その後1000年間のイエス・キリストがその戻ってこられていく王国が、その、この地上でですよ。イエス・キリストが治めるんですよね、1000年間。その時には義を持って王国を確立しますよ。そこにその国民としてその、加わるのはイエス・キリストがまた神にあって、神がイエス・キリストにあって正しいって義として認められた人がそこに集まるんですよ。でも義人は誰もいないって。聖書はそう言います。だからこそ神はその恵みによって義とされる。神の前に正しいとされる、また王国に入れられる道を示してくださったんですよ。それは信仰ですよ。行いによって正しいと認められる人は誰もいないって。だからイエス・キリストがその罪をすべて負ってくださって、十字架で死んでくださったって。そのことを信じて、ああ、私の罪は許されたのかって。その信仰によって行いではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって正しいと認められる道を神は恵みによって示してくださったんですよ。そして必ずイエス・キリストが王国を義によって確立される時が来ます。その時、私はイエス・キリストの王国として、その国民の一人でありたいですよ。皆さんと共に。ここにいる全員と一緒に、キリストが義によって確立される王国の中に、その国民としてカウントされたいですよ。でもそれは今私たちに与えられている恵みの年をどう歩んでどう生きるかにかかってるんですよ。義人は信仰によって歩むって。本当にその毎日の生活の中でイエス・キリストのことを覚えて、その神の戒めや神の善悪の基準を覚えて、そこに生きていきたいんですよ。神が何を私たちに願っておられて、神にとって何が喜ばれて、神にとって何が完全であるかということを、私たち、いつも考えている必要がありますよ。神の教えを、その昼も夜も口ずさんで、私たちのその思いに、心に思い巡らして、水路のそばに植わった木のように、何をしても栄えるって、男らしくというか、強くあって、恐れないで、大しくありたいですよ。そうやって私たち毎日生活していけるんですよ、キリストにあって。もし本当に最後の最後を報いとして、キリストが確立してくださるその王国に、また永遠の神の国に、その国民として、私たち全員が、神によって認められて、そこで永遠に、キリストと共に生きていけますように。祈ります。天の父さん。本当にあなたが恵み深い方であることをありがとうございます。私たちのことを愛しておられて、あなたの熱心が、あなたの王国を建て、そこにイエス・キリストを信じる、すべての人を招き入れてくださることを、またその道をイエス・キリストのその十字架によって作ってくださったことを本当にありがとうございます。また私たちに、恵みの年として、今この時が与えられていることも感謝します。主どうぞこのあなたの恵みにどうせ許してくれるし、どうせその神は優しいからって、そうやって恵みを宝珠に変えて、そして恵みの上にそのあぐらをかいてしまって、結果そこから落ちてしまうことがないように、主どうぞ助けてください。 ソロモンは本当に素晴らしいスタートを切りましたけど、もうその終わりは悲惨でした。どうか私たちも、私たちがそのソロモンの道を歩むことがないようにお助けください。ダビデのように最初はそのものすごいわけのわかんない、もうどうなってるんかっていうようなところから始まったとしても、本当に最後の最後、あなたから正しいと認められて、あなたから何のその日も見当たらない、不義が認められないものとして、イエス・キリストを信じる信仰を最後まで固く保って、フィニッシュウェルできますように、最後、万歳って、あなたを褒めたたえながら一生を終えていくことができますように、そして本当にあなたが、王国を確立してくださるときに、その義によって確立するときにも、私たちがイエス・キリストの義によって、その国民としてあなたから迎え入れられますように、私たちがカウントされますように、そこに数えられてあなたの国民としていられるように、主をどうぞ助けてください。私たちをその道に導き、その道を歩ませてくださっていることをありがとうございましょう。どうか私たちを お助けください。私たちを導いてください。本当に最後の最後、イエス・キリストの王国に入ることができますように、私たちを導いてください。お願いします。信仰を増し加えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。